こんばんは、ネクシーズの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田みのりです。近藤孝美サクセストーク。この番組は毎回各業界で活躍する経営者、社長さんをお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長と企業のトップ同士ならではの様々なお話を伺っていきます。今回のゲストは、人材派遣で業界をリードする株式会社フルキャストの平野武人社長です。
平野社長はね、ベンチャー起業家の中では姉貴的存在ということで、
はい、
大変ユニークな方なんで楽しみですね。
社長もいろいろと教えていただいているという方ですね。
そうですね。
私の周りにも人材派遣で働いている友達というのが多くてですね、
はい、
やっぱり自分に合った仕事、自分のペースでっていうのが魅力的ですよね。
なるほど。
今回もこれからの仕事や生き方のヒントになるお話がたくさん聞けると思います。ぜひ若い方も一緒に聞いてください。人生の参考になりますよ。今回のゲストは株式会社フルキャストの平野武人社長です。まずは平野社長の簡単な経歴をご紹介します。平野社長は1961年神奈川県にお生まれになりました。大学を卒業後、金融関係の会社に就職しますが、3年後に退職。いくつかのアルバイトを経験した後に、家庭教師の派遣会社を設立します。25歳の時でした。以降は、軽産業の請け負いという新しい分野へと業務を広げ、業界のパイオニアとして急成長を遂げます。2001年、ジャスダックに株式公開。続いて今年の9月には、東京証券取引所の一部上場を果たしています。現在は全国174カ所に拠点を持ち、90万人を超えるスタッフが登録しています。
改めまして、フルキャストの平野武人社長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
平野社長とは僕最初ゴルフでお会いさせてもらったんですよね。
そうですね。もう結構前になりますけど ね、最初にゴルフ場の出会いですからね、それだけ聞くとちょっとかっこいいですよね。
そうですね、あれからハマってます。
そうですか。なんかついに最近なんかもういよいよ100を切るところまで来たなんて。
ギリギリまで行きましたね。
ギリギリまで、
100ジャストまで。
早いですよね。あの時はなんかあと3年か4年ぐらいかかるんじゃないかなって正直言うとちょっと思ってたんですけどね。
でもあれから僕楽しくなりましたから。
あ、そうですか。
はい、もう連れてもらったから。
あれ、やっぱりメンバー良かったんですかね。
良かったですね、うん。レインズの西山社長、牛角の、あと GMO の熊谷さん、
はいはい。
熊谷さんは僕はライバルですからね。
ライバルですからね。
だから楽しかったかもしれません。
じゃあ若い社長さんたちで。
そう。平野社長も優しく教えてくれてね。
まあ、優しく教えたって言っても、なんとなく、こういうふうにやるんだよ、ふうにやるんだよっていうよりは、まあ、適当にやってねって、そういう感じだったんです
よね。その時の最初のお互いの印象っていうのはどんな感じだったんですか？
僕はね、やっぱり、すごい元気のいい人だなと思いましたけどね。名前だけはもう、まあ、ずっと前からも
う、まあ、ありがとうございましたんで。僕はもう最初会ってゴルフを教えてもらいながら、なんて優しい人なんだろうと。
でももう1年ぐらいの間にあっという間にいろんなことがあったのかな。
そうですね。
そうですよね。
はい、またゴルフ行きましょう。
行きましょう、行きましょう。
教えてください。
はい、もう近いうちに、いつでもどこでも。
はい、ありがとうございます、
は
い。
平野社長の会社は、人材派遣会社。
そうですね。
フルキャストということですけれども、はい、具体的にはどういったお仕事なんでしょうか？
まあ、派遣会社って言いますとね、すごく幅が広いんですけれども、フルキャストという会社で一番得意にしているのは、実はブルーカラー、まあ、要するに現場で働く人たちを一番得意としている派遣会社なので、ちょっとこう、はい、一風変わったと言いますかね、特徴がありまして、で、特に若い人たちが多いんですね。フリーターと呼ばれている人たちが、まあ、今、全国にそれこそ400万とか500万人とか言われてますけども、実はまあ、うちの会社には約90万人以上の登録者がいまして、その半数以上がもうフリーターなんですね。ですから、そういうフリーターの人たちが、まあ、例えばそのコンサートのイベント会場で働いてたりとか、
はい、
もしくは倉庫とかですね、まあ、いろんな現場でこう活躍する人たちをこう派遣している、そんな会社なんです。
90万人も登録しているスタッフがいると管理するのも大変ですよ ね、
うん、そうですね。ですから、まあ感覚的に言うと管理してるっていうか、なんか一緒に楽しんで働いてるっていう、そんな感じのが近いかもしれませんけれども、ただ昔はですね、まあ今でこそそのブルーカラーの派遣だとかいろいろ言われるようになりましたけども、最初はちょっと言葉はあれですけどね、なんか危ない人なんじゃないかとかですね、そういうようなことを言われたこともありましてね。
教育系っていうのもやってらっしゃるんですか？
まあ、もともとはね、やっぱり僕も、ゼロからスタートした、どっちかというと、こう、夢をかけようぜっていうようなタイプですし、まあ、そういう中で一緒にね、同じ仲間が一人でも増えればいいなっていうことでやってるんですけどね。
なるほど。どっちかというと、こう、フリーターからもっとのし上がっていけよ、みたいな。
いや、もうそうですよ。
ですよね。
まあ、要するに自分のことみたいですけどね。まあ、なんつっても僕の場合、フリーターとかでも元フリーター経験者ですから。
そうですよね。
はい。まあ、僕の場合、前はフリーターと言わずに、プー太郎とかよく言われてましたけどね。ですから今からもう本当に25歳の時ですからもう17年18年ぐらい前になりますけども、まあ、その当時やっぱりこう自分の中でもね、なんかやりたいなとかね絶対俺ならできるはずだっていう夢を持ってたのが、まあ、自分でやっぱり創業しようということに、まあ、学生時代から思ってましたからまあ、創業しようっていうのももっと分かりやすく言うとそれこそこの番組じゃないですけど成功したいと思ってたんですよね。やっぱりそれがこうちょっとずつこう自分の中で絶対成功してやるに変わって、まあ、気がついたら創業してたってそんなところですかね。
それではまずは毎回ゲストの方に人生を大きく変えた転機と題してお話を伺っています。早速株式会社フルキャストの平野社長を変えた大きな転機をご紹介していきます。まずは一つ目です。父の死を経験したこと。
なんか小さい頃にお父様を亡くされて、
そうですね、
女で一つで育ててくれた、うん、お母さんを幸せにしたいと、いうことでなんか会社をやられたということで聞いたんですけども、
そうですね、僕が8歳の時に父が亡くなりましてね、
はい、
正直言うとね、それまで僕ね、すっごいね、甘えん坊っていうか、もっと分かりやすく泣かされっ子だったんですよ。男の子と遊んでるとね、泣かされちゃうやつ。ちょっと、今の僕から想像できないかもしれない
ですけど、意外ですね。
意外って僕も特にね、いや、僕も意外なんですけどね。当時、うちの母が家で、洋裁店やってたんですね。
洋裁店。
はい。要するに、こう、お客さんからご注文いただいたものを、スカートだとか、まあ、ドレスだとか、いろんなものを縫ったりするんですけど、で、家に縫い子さんってたくさんいたんですよ。そうすると、うちの母親と同じぐらいの年代の女の人、要するにお母さんみたいな人がたくさんいるわけで、
はい。
まあ、うちの母親がね、例えば、抱きちゃダメじゃないって怒っても、他のね、みんな縫い子さんたちが僕のことを慰めてくれっていうかね、いいじゃない、竹ちゃん、泣いてないでこっちおいでとかって、要するに甘やかされて育ってきたんで、周りみんな重宝されてくれるお母さんみたいな人ばっかりですから、時々友達、まあ、要するに男友達って結構乱暴じゃないですか。で幼稚園の時とか、よくね、男同士遊んでるとね、泣かされてましたよ。なんかいじめられちゃったりして。で、もう、まあ、完全にそれまでは、もういじめられっ子、泣かされっ子みたいな感じだったのが、やっぱり8歳の時にその父が亡くなった時にね、まあ、まだ小さくて、その時にね、純粋に思ったのが、いやー、まだお母さんじゃなくてよかったなって本当に思ったんですよね。まあ、そのぐらい小さい時って身の回りのことは母親が全部やってくれてたので、まあ、お父さんが死んで大変なことが起きたっていうことぐらいは分かったんですけども、その時にそんな純粋にね、まだお母さんじゃなくてよかったと思ったのと、それがきっかけで引っ越しをしなきゃいけなくなって、全く違うところにいじめられっ子が行くわけですから、当然いじめられちゃうわけでね。そんな時に、やっぱり、あ、父親が死ぬってすごいことがいっぱい起きるなって思ったことと、あ、これはなんとなく、徐々に、あ、自分でなんかやんないと人生変わんないなっていうふうに思ったんですよね。
はい、
特に、泣かされっ子、いじめられっ子の僕にしてみると、父がいなくなって、で引っ越しを経験して環境が変わる、その家の状態、環境も変わる、すべてが変わったっていうことがすごく大きなね、ショッキングな出来事だったなっていうふうに僕は思ってるんですよね。
僕ね、思うのは、社長と一緒にこうお話しさせてもらってて、たまに思うのは、何か事業でも何かするときに、僕に一言言ってくれるじゃないですか。なんか、今度こういうことやるんだって。ちょっとかぶるけど大丈夫かなみたいなね。ああいうね、思いやりっていうかね、まあ、先輩に対して失礼ですけど、心配りっていうか、すごくそういうのね、僕ね、実は感じたんですよ。
いや、嬉しいな、そうやって。
その時から、まあ、もうちょっと頑張ろうと。しっかりしようっていう気持ちも芽生えたんですか？
そうですね。急にね、亡くなった瞬間にそう思ったわけじゃなくて、結局は父親がいなくなって、だんだんその大きくなっていく途中でね、父親の存在ってやっぱり僕ね、だんだん、特に男の場合は、大きくなっていくとどんどん存在感って必要なんだなって思って、 ったんですよ、
はい、
で母親要するに結構頼りなくて、まあ、男ですからだんだん大きくなって中学高校と進む中でね、なんとなく自分の将来のこととかこういう時どうしたらいいのかなとかね、うん、相談したい時に相談相手がいなかったり、いざっていう時に頼りない母親がいてね、うん、なんとなくそのいや俺がしっかりしないとこれダメだなとかね、こう肌で感じるようになるんですよね。
はい、
で貧乏なことは当然父がいなくなってそういう経済的には非常に大変だったんですけども、それ以上にあなんとなく精神的に俺がしっかりしないとラジあかんぞっていうようなね、そういうことが多分、うん、その毎日毎日の生活の中でこう経験するというかね、体験するたびにあやっぱりこれが俺にとっては一番大きな父が亡くなってその後自分で何か切り開かなきゃいけないんだなと思うようなことが結果として今の自分につながったんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね、
うん、やっぱり自分の経験体験ですよね。それだから何かできてくるんですよね、
うんう
ん、
それでは2つ目です。盗難事件に遭ってしまったこと、
うん、盗難事件ですか。
これね、いや本当にね、未だにね、僕ね、すごい本当にもしかしたらね、犯人未だに探してやろうかなと思うぐらいなんですけど、実はね、僕25の時に創業したの、最初家庭教師センターやってたんですね。
はい。
それで約4年間家庭教師センターをやってて、30になる時に、それの時に初めてこのフルキャストっていう新しい事業をやろうということでスタートさせたんですけども、その当時ね、まあこの新しい事業をやるために銀行からお金を借り入れしたんですよ。で、未だに覚えてますけど、1500万円借りてして、
はい。
で、当時はね、いつも会社の通帳を見ると、まあ、お金が700万とか600万、まあ、700、800万ぐらいしか入ってないような通帳の中に、1500万を銀行から借りて、
はい、
融資されてドンと入ってきたんですよ。でね、そのうちの、まあ、約300万、400万ぐらいは動かして、まあ、残り約1200万円ぐらい残高があった通帳、うん、それと印鑑。で、たまたま翌日にね、資金移動しようと思って、まあ、僕も迂闊だったんだけども、その二つをカバンの中に入れて、車に乗せて、渋谷の246沿いの、
はい、
三軒茶屋の方から来ると、下ってきた左側のところ。に止めたんですよ、
はい、
あれ今だから平成4年の8月のね、19日かな、
忘れもしない。
そう、その時にね、まあ要するにそこで止めてね、僕知り合いの人と一緒に食事をして、翌、まあ要するに次の日の予定、まあ予定かなんか組んでてね、それで夜多分9時ぐらいじゃないかな、車に戻ってきて、
はい、
でね、まだにその時なんかね、車の鍵が開いてたような気がするんだけど、はっきりよく覚えてないんだけどね、うん、とにかく翌日、その時は分からずに車に乗って家に帰って、翌日の朝のね、11時半ぐらいに銀行に行って、そうだ、その銀行を下ろしてとにかく引き移動しなきゃいけないって思って、カバンの中を見たら印鑑と通帳がないんですよ。でね、一瞬ね、そういう時ってなんていうの、気が動転して、あれないけど、あ、これひょっとしたらこれ他のとこ置いたんだって思って探すんだけど、金庫の中もないし、でよく考えてみると、あれ間違いなくここに置いてあったよなと思って、その時になんかね、血の気がスーッと引いていくのが分かって、すぐ焦ってね、銀行に連絡をしたら残高がもうね50万ぐらいしかない。
もう引き出された後、
引き出された後
1000万近くあったんですよね。
1500万でしょ、
正確に言うと1200万ぐらい残高があって、だから要するに1150万ぐらいですよ。
は
あ、当時の自分のね、要するにキャッシュフローっていうか、もう動かせるお金の半分以上ですよね、3分の2ぐらい、まあ、要するに盗難にあって、で一瞬なんかね、目の前が真っ暗になるのと同時にね、なんか遠くの世界のこれ夢の出来事じゃないかなって思うような感覚っていうのかな、ぼーっとしたのよく覚えてますよね。
これ銀行でカメラとかないんですかね。
いや、それでね、カメラに映ってたんですよ、カメラに映ってたの
でしょ、映りますよね、
うんうん、それでね、結局カメラに映ったんだけど、そのカメラが映ったところで誰だかよく分かんないじゃないですか。で、捜査をしてもらおうと思ったら、また運悪くね、翌日にね、渋谷署管内でね、イラン人殺人事件とか起きちゃって、
大きな
事件が起きちゃ
って、そう、別に持ってかれちゃって、本当びっくり、まあ、びっくりというわけじゃないんだけど、当時は必死になって、それでもなんとかしようと思ってね、警察に掛け合ったりなんかしたんだけど、結局はまあ、捜査もしてくれたのかもしれないけれども、なんか警察もね、いや、ひょっとしたらそれは身内の犯行じゃないかとかね、いや、それはなんか自分が忘れたんじゃないかとかね、
証拠がないですからね。
そっか。
すごいあれはインパクトでしたね。
今でもその場所を見てるわけですね、じゃあ。
見てます、見てます。まあ今僕渋谷ですからね。そっち撮るたびに、ここでよとか思ってますよ。
でもその後どうしたんですか、そのね、うん、大きな資金がなくなってしまったら、やろうと思っていたことはできないですよね。ね、
本当にね、結局やっぱりそう、本当にうち親父とか落ち込んで、でね、うち帰って当時ね、子供一人目生まれた時でね、10ヶ月ぐらいの時かな、生まれて。でね、うち帰ってね、あの、女房に話そうかなとかって思ったんだけど、話せなくて、3日間ぐらいね、話そうかな、話せない。で、なんかやっぱ落ち込んでるから、そのうちおかしいなと思うじゃないですか。はい、あんたどうしたのよとかっていう話になってね。で、うち帰ってね、寝る前にね、子供の顔を見てるとね、涙が出てくるんですよ、情けなくて。
お父さん頑張らなくちゃって感じですよね。
それでね、それでまあ、なんか、まあ、新しい新規事業をやるための資金でしょ。やめようかなと思ったんですよ、新規事業、うん。でもね、やめようと思っても、やめたらちょっと待てよ、ここまで資金かけてね、それでしかも人も集めて、やめるにやめられない。でもやめようかな。でもね、結局ね、最後本当にやろうと思ったのは、あの、その話をね、まあ、うちの家内に話をしたところ、なんて言うかなっていうかね、あんたバカだねって言われるのかなとかね、落ち込むのかなと思ったらね、ケロンとしてね、しょうがないじゃないとかってね。
で、あら、素敵な奥様ですね。
ね、でね、素敵だね。いや、もうしょうがないじゃないって言われた時にね、いや、なんかね、こう、すっとしちゃってね、頑張るんじゃないしかないかなって。って思ったんですよ、その時に。で、まあ、もう行っても帰ってもね、あの、しょうがないし、かといってもみんなにね、あの、慰められてても、しょうがないなと、やるしかねえかな、ということで、まあ、もうあとは一心不乱に突っ走るしかないな、ということで、スタートしたのがこのフルキャストの事業ですよね。
それが一部上場ですからね。
わかんないもんですよね。当時3人で初めて。うん。ね、あの時もしかしたら、やめてたかもしれないですね。あの時のなんか、うん、もしそのうちの家内のリアクションだとかね、もしくは、うんうん、なんて言われたか、あの周りからのね、いろんなこともありましたけれども、うん、まあ結果としてね、今こうやってやってるわけですから、よかったかなと今は思いますけどね。
はい、うん。平野社長には次回も引き続きお話を伺います。
どうぞよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございます。
近藤社長の絶対得するワンポイント。
はい。じゃあ今日は、あの、運の逃げない方法というお話をしたいと思うんですけども、僕はね、やっぱりそのプラス思考の人にはプラスの人が集まってね、マイナス思考の人にはやっぱマイナスの人が集まるというふうに思うんですね。うん、いろんな人見てて、はい。で、自分も絶対にそのプラスのことを言わないといけない。言葉にしてもね、マイナスのことを言ったらやっぱ運が逃げていくというふうに僕は決めつけてるんですね。でも、人間ってやっぱ弱いわけじゃないですか。
はい。
ね。まあ、弱いから強くなれるし、まあ、人間ってやっぱり欠けてるから尊いとこもあるしね。時には、どう、みのりさんも、ふざけんなよとか思うときない?
もちろんありますよ。あ
れ
でしょ?
やってられるかみたいな。
弱音もたくさん吐きます。
でしょ?出ちゃうでしょ?言葉が、はい。僕も出ちゃうんですよ。弱音の言葉が。言ったらあかんと思いながら、マイナス思考の言葉言ったらあかんと思いながら、その弱い言葉が出てしまう。マイナス思考の言葉が出てしまう。はい、それが出ても運が逃げない方法っていうのがあるんですね。
教えてください。
うん。これはね、簡単なんで、よく皆さん聞いてもらいたいんですけども、はい、そのままやります。ふざけんなよ。嘘嘘。舐めんなよ。嘘嘘。
ちょっと可愛らしい言葉がついてますね。
この嘘嘘って言うと、これはあの、運が逃げない。マイナスの言葉言っても、プラスの言葉で、嘘嘘と。そんなことない。
ひっくり返してるから。
そうそう、ひっくり返す。そうすると、あの、マイナスの言葉が、チャラになってしまうと。
いい言葉ですね。
運が逃げない方法、ぜひ使ってください。
嘘嘘。お送りしてきました近藤高見サクセストーク。社長いかがでしたか。
あの新事業で1150万をなくしても、それを転機にして、頑張ったなしっていうのがね、印象的でしたね。
普通だったらちょっとここでくじけてしまいそうですよね。
ね、でも僕もいつも言ってることですけども。諦めなかったら挫折になりませんからね。
これは近藤社長のおっしゃっていた車を買った日に即廃車っていう話と似てますよね。
そうですね。まあその時僕はまだ会社もやってませんでしたけどね。まあああいう逆境の中でどれだけ踏ん張れるかっていうのがね、人生が変わるポイントでしょうね。
はい。ラジオを聞きの皆さんもぜひ感想を送ってください。メールは近藤アットマーク 1242.com kondo@1242.com でお待ちしています。そして近藤社長の近況はインターネットでも知ることができます。 URL は www.kondo.com nexys.co.jp/kondo/です。ネクシーズは NEXYZ です。近藤社長、こちらには日記も書いてらっしゃるんですよね。
そうですね。毎日、ほとんど毎日日記を書いてます。
ぜひ皆さんご覧になってください。次回も引き続きゲストには株式会社フルキャストの平野武人社長をお迎えしてお送りします。
ではまた、ネクシーズの近藤高美でした。
日本放送の増田みのりでした。